ハイリスク&ハイコンテクスト文化社会の中で事業をする。さて、このトップの記事、日経新聞の一部です。この投稿はハイリスク&ハイコンテクスト文化社会の組織が ISO 認証を目的にしないで海外のグループ会社とビジョンミッションを ISO 規格を使い展開することはローコンテクスト文化社会での事業にうってつけと感じる人が他にもいらっしゃると奮発された ISO 規格についての投稿です。さて、ハイコンテクスト文化社会とは、新入社員教育では多くの時間をロジカルシンキング、資料作成、プレゼンテーションなどコミュニケーションスキルの研修に使っています。しかしこれは日本以外の国では少ない。外国は新入社員は業務に必要な専門教育研修後にすぐに現場に配属するのが一般的。日本では6ヶ月かけて見習いを解き、コース1で、さらに半年かけ OJT で登用論文を書く。現場で議事録くらい書ける現場の専門的言語知識体験を教えて学んで現場の仕事ができるようにする。この一因は日本がハイコンテクスト文化であることです。コンテクストとは、共通の言語知識体験価値観思考性を共有していること。ハイコンテクスト文化とは、コンテクストの共有性が高い文化のことで、伝える努力やスキルがなくても、お互いに相手の意図を察し合うことで、一を聞けば十を知る、一を言えば十を知る、そして、なんとなく通じてしまう職場環境のこと。逆に、ローコンテクスト文化の欧米は、共有するコンテクストがない、そこで、あくまでも言語により、1から10までを、明確に文を使い、プレゼンテーションでは、文と言葉を使い、意思を伝え疎通を図ります。このため、コミュニケーションの論理的思考力、表現力、説明能力、が必要となり、必然的に能力は高くなっていく。グローバルビジネスの環境は、ローコンテクスト文化どっぷりの社会です。さらに、日本国内も、世代間で、アルファ世代、Z 世代、平成人間、昭和人間、と共有できるコンテクストは、ますます少なくなり、たとえ、世代が、同じでも、一般社員、管理職、幹部社員を価値観は多様化しています。これは、ハイコンテクスト前提の一を聞けば十を知る、一を言えば十を知るコミュニケーションが成立する範囲が、非常に狭くなっていることを示します。ローコンテクスト社会での武器は、やはり、論理的に物事を伝える力です。論理的に考え表現することができれば、英語が流暢に話せなくてもコミュニケーションが成立します。そこで、話し言葉の問題、語学力ではなく、相手に対して伝えるべきことを伝えるスキルは、ますます重要性が高くなっています。このコミュニケーションのために使えるのが、ISO、スタンダード、国際規格、そして、これがコミュニケーション向上になり、組織全員の活躍を後押し、SDG の成功につながります。一言で言えば、インターナショナル、スタンダード、国際規格を活用し、イノベーションを進めることは、各社の取り組み中の SDG にも、うってつけです。さらに、ISO 規格の体系は、昔から使い込んでいる BDCA サイクルです。だから、考え方はすぐわかると思います。過剰4から始まり過剰10まで、BDCA サイクルで回っています。各社取り組んでいる主要な ISO 国際規格は、3規格及び ISO 22000食品に関わる組織が取り組むべきマネジメントシステム規格。上の規格に加え、2018年3月に発行された ISO45001-2018 オースムス労働安全衛生マネジメント規格。他の国際 ISO 規格は ISO スタンダードウェブをご覧ください。2021年の日本の認証数は図をご覧ください。日本の情報セキュリティ、サイバーセキュリティ ISO、および労働安全衛生マネジメントシステム ISO45001 認証数がかなり低い。さて、ISO でアイデアを実践できるか？はい、できます。ISO 規格は、組織の役割を果たすことができる具体的な方法のリソースとして機能します。リスクアセスメントに始まり、分析・評価のアプローチ、プロセスや手順を整理するシステム技術的なソリューションまで、ほぼすべての主題を過剰がカバーしています。ISO 規格は多数ありますが、4つのスタンダードの要求事項を整理し、4つのスタンダード、安全、環境、品質、情報のマネジメントシステムの要求事項の際を対比しました。さて、 ISO45001 では、安全文化を要求しています。そこで、5.4 働く人の協議及び参加を要求しています。組織をオープンにして活性化した職場文化を築き取り組むために、他の規格スタンダードも、働く人の協議及び参加が必要だと感じますが、ISO 規格は、改革につなげることができる特徴があります。リスクアセスメントに始まり、分析・評価のアプローチ、プロセスや手順を整備するシステム技術的なソリューションまで、ほぼすべての主題を規格でカバーしています。リスクアセスメントについては、ISO12100-2010 リスクアセスメント。ISO12100-2010 は、機械の設計における安全性を達成するための基本的な用語、原則、及び方法論を指定しています。設計者が、この目的を達成するのに役立つように、リスク評価とリスク低減の原則を指定します。これらの原則は、機械に関連する設計、使用、事件、事故、及びリスクに関する知識と経験に基づいています。機械のライフサイクルの関連段階での危険を特定し、リスクを推定、及び評価し、危険の排除、または十分なリスク低減のための手順について説明します。リスク評価とリスク削減プロセスの文書化と、検証に関するガイダンスが提供されます。IEC ISO31010 リスクマネジメントリスクアセスメント技法国際規格、箇条6、リスクアセスメント技法の選択に、全部で31のリスクアセスメント技法の技法が掲載されていますが、ブレインストーミング、What if、チェックリスト、予備的ハザード分析、プレリミナリー、ハザード、アナリシス、PHA、ハドップ、ハザード、アンド、オペラビリツ、根元原因分析、ルート、コーズ、アナリシス、RCA、故障モード、影響解析、フェイルアー、モード、アンド、エフェクツ、アナリシス、FMEA、フォールトツリーアナリシス、故障の機解析、FTA が、設備、機械の危険を分析、評価し、リスクを減らすことが必要とあります。そのためのリスクアセスメントとリスク低減の手順は、ISO12100 規格に定められ、安全性を確保するための規格です。基本用語、方法論、技術原則の2つの規格からなり、設備、機械の危険源やリスクレベルは、設計、製造、改造、遊休設備、機械、運搬や解体、廃棄に至る設備機械のライフサイクルの各段階によって使い分けられ異なります。各段階のライフサイクルすべてにおいて設備、機械が安全であるように設計、製造、製作、設置据え付けされる必要があります。ISO 4つのスタンダードの安全、環境、品質、情報のマネジメントシステムの要求事項を対比、差異を示す図をご覧ください。どの規格も箇条4から始まり、箇条10まで、PDCA サイクルで回っています。特に説明したい ISO45001 の特徴は、他の規格には書かれていない安全文化が要求されています。それは、5.4 働く人の協議及び参加につながり、要求されています。他の3つの規格と違う要求事項は赤字です。組織をオープンにして活性化した職場文化を築き取り組むために、他のスタンダードにも、働く人の協議及び参加を取り入れるべきだと思います。SDG に関する国連の持続可能な開発目標は、SDG のウェブサイトから引用しています。2015年、国連は、世界が直面する、最も差し迫った問題のいくつかに対処するための野心的な15カ年計画を設定している。国際標準化のメリットを最大化し、ISO 規格を確実に採用するためにメンバーをサポートすることにより、国連の持続可能な開発目標の達成を支援している。経済的、環境的、社会的側面は、すべて ISO 規格によって直接対処され、SDGs への貢献を検討している組織や企業は、国際規格が課題に立ち向かうのに役立つ効果的なツールであることにお気づきください。SDG は、平和と繁栄を高め、貧困を撲滅し、地球を保護するための大志を抱いた計画です。行動計画には、地方自治体や中央政府、企業、産業、個人など、社会のあらゆる要素からの貢献が必要で、求められています。このプロセスを成功させるには、コンセンサス、コラボレーション、イノベーションが必須です。